学ぶスピードとかも早いんじゃないかね。
早いんだと思う、絶対早い。
インターンって何やるの？
ねえ、
ねえ、だから、ねえじゃない
。じゃあなんでその時に応募しなかったの？って言われたんだよね。
へえ。気合を入れずに。はい。
始まりました、独立後のリアル。ハッシーです。
ケイコです。このポッドキャストは人生を本気で変えたい人のコーチをしてきた2人がこれからの時代を賢く面白く生きるヒントを愉快に無責任に話す番組です。毎週金曜21時配信です。
今日4月19日の配信ということなんですが、
はい、
すっかり春ですね。
そうですね。そんな先日付のことを今言われてもなかなか想像できません。
あ、収録日を言っちゃうんですね。
わざわざ配信日を言うからさ。
いやいや、4月19日だとどんな感じかなと思って。
そうだね、だいぶ先だな。
そうですね、そうですよ。もうすぐ4周年も近づいておりますからね。
本当ですね。
あっという間ですが。
ですが今日は
お便りをご紹介したいと思いますので、
お願いします。私がですか？
そうですよ、
はい、私なんですね。あ、今準備してた。はい、はい、読ませていただきます、
はい、
ラジオネームはるはるアット今夜もモテナイトさん。けいこさん、はっしーさん、こんにちは。いつも韓国語の勉強のお供に独立語のリアルを楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
4ヶ月ほど前から韓国語を学び始めました。韓国語を始めた理由は今更ながら韓国ドラマにハマってしまったからです。なぜ人々は冬のソナタのヨン様に魅了されたのか、今になってやっとその理由が分かりました。だいぶ遅れてきたね。
俺も分からないけど、未だ
私も未だ分からないけど現在は韓国人の先生についていただきながら韓国語を習っております。さて今回お便りをしたのはこの韓国語を学び始めたことと関係があります。もしかしたら韓国ドラマにハマったということで、うっかり韓国語を学び始めたことが後の私の人生に大きな影響を与えることがあるかもしれません。けいこさん、はっしーさんはこのようななんとなく始めたことが実は後の人生に大きな影響を与えていたというご経験はございますでしょうか。ひょっとしたらかの有名なスティーブ・ジョブズの名言コネクティング・ザ・ドッツにつながるのではと思っています、というのは行きたいですかと。
なるほど、
はい、いただいています。
そうですか。韓国冬のソナタの良さっていうのは俺は分かんないですね
冬のソナタの良さなのかヨン様の良さなのか。
そう、だいぶ経ちましたね。
だいぶ経ちましたね、
ヨン様っていうのもね
そうだよね。
でもちょっと時を経てもやっぱりなんかいいんだろうね、きっとね。
そうだよね、
そういう良さがあるっていうこと
だ。だって今リアルに見てそう思うわけだからね、時を超えて価値があるってことですよ。
僕の知り合いにもね、うん、未だにあの好きな女性のタイプはチェジウだという人がね、
う
ん、
ああそうい
ますね。
ああそう、
熱いなんかあの彼女のファンっていうか。
え、私あんまり知らないんだけど、チェジウがこのヨン様の相手方だったの
もうこの話俺らですんでやめちょっと深くいくこのヨン様とチェジウで成立しない感じがあのだいぶ韓国ドラマには浅いんですが
、はい、怒られそうです
まあちょっと本題に戻すと、
はい、
そうか、そっから韓国語を学びながらね今やってるということなのか。
そうなんです。
まあでもこれを見るとだからあれだよね、なんか韓国語を仕事で使うからとかそういうことじゃなくて、なんか本当にちょっと面白そうだから。
そうだね、動機はね、
学んだっていうね、
うんうん、でもまあいずれもしかしたら仕事とかになっていくのかもしれないなんていうこともあるのかもしれないし、ないのかもしれないし。
そうね、うん、なんかこういう学びの始め方個人的にはすごい好き。
ほうほう、
なんていうの、このこういう目的でっていうのもあるけどさ、なんかこれもうめちゃめちゃやりたくてやってる感じじゃない。
なんか多分ね、もっとヨン様を知りたいとか、もっと韓国ドラマを知りたいとか、なんかそういうところからね、
まあ、そういうことで没入できるように、
うん、あのだからあのなんだ、韓国アイドルグループが好きだから、
うん、
あの韓国語勉強するみたいな人もすごい増えてるじゃん。
そうだね、
それも結構似たような感じだよねきっと。
多分すごいだからあれだろうね、学ぶスピードとかも早いんじゃないかね。
早いんだと思う、絶対早いんだと思う。
なんか、
うん、
会社の昇進資格のためにトイック取れとは違うんだろうね。
絶対違うね絶対違うね。
いやこういうちょっと本題はずれるけど、なんかこういう学び方っていうのはやっぱなんかいいよね、すごくね。
いいですね、
うん、もうやりたい以外理由が特にないから。
で我らにも質問をもらってるけど、そういうふうに例えば始めたものはありますか？
でも僕英語は結構そういう感じだと思うよ、う
ん、あそうなんだ。
だって別に会社で求められてたりとか、うんうん、そういうことじゃなくて、
うん、
前にもどこかのエピソードで話してるけど、自分がそういうこういうことを学んでさ、で、まあ、10ヶ月ぐらいのそのリーダーシップのプログラムに参加した時に、
うんうん、
海外の、
うん、
リーダーが来ていて、
はいはい、
でずっといつも通訳を介して話してたのに、
はいはい、
もう我慢ならなくて始めたっていうのが、
うん、直接話したかったんだね。
そうそうそうそう、
それはすごい純粋な、なんか欲求から来るやつだね。
だからまあ時間もかかったりとか、うん、なんか期限があっていつまでにこれを取らなきゃいけないとかないけど、
うんうん、
なんか結局学び始めてからさ、
うん、
まあ10年ぐらいさ、
うんうん、
やって、
うん、
でまあ一応さ俺本当に全く英語ができないところから、うん、そうやって始めてさ、
うん、
まあ、うちの嫁曰く本当に海外でハッシーはなんかレセプションとか行ってあはあはって言ってるだけだったみたいなさ。いや本当にそんなレベルから
本当にやってなかったんだ。
いや全然やってない。
さツイッターのさプロフィールのとこにも今使ってるか分かんないけど、40代から英語って書いてあるのはあれはゼロスタートぐらいな感じなんだ。
いやほぼほぼゼロスタートだと
思う。
別に仕事で使ったことないし。
あそうなんだ。
でもそれまでもまあ英語はさ使えた方がいいとかさ、
うん、
これからはそんなことはずっと言われてたけど、
なんかそれをずっと意識して生きてきた人かと思ってた。
全然全然
あ違うんだ。
で結局そういう風なところからさ、
うん、
来て、まあ徐々にだけどさ、まあ英語でね一応海外でなんかプログラムは参加できたりとかさ、
うん、
実際にトレーニングを受けたりとか、
うんうん、
あとまあそういう意味では実際ワークショップのさ、
うん、
リードもさ、
うん、
英語でやったりとかもさ。
ほう、英語でもやったんだっけか。
英語でもやりましたね。
ああそうかそうか。
まるまる2日間。
それすごいことだね。
それすごいことです
ね。それすごいことだね。
でもスタートは、
うん、
もうなんかちょっとこのはるはるさんと同じじゃないかもしれないけど、なんか面白くてというよりはもうなんかやっぱり直接話したいなという、
うんうん、
別に誰にも強制されたわけでもないし、
そうか、
通訳を介してやればよかったことなんだけど、なんか自分なりにっていうところは多分起点だね、きっとね。
そうか、じゃああれだね、その人のお墓に行くときにはもう一個報告事項があるね。 Life is messy の T シャツができたよっていうのと、僕はあなたのおかげで英語が話せるようになったよって。
ああ、そうね、
そうだよね。
この今言ってる、
うん、
その相手の外国人っていうのは、
うん、
今日ちょっと初めて聞いた人もいるかもしれないから話すと、そうなんです、もう今は亡くなって、
うん、
で僕らがね、今グッズとかに書いてる Life is Messy っていうね、
うんうん、
人生こう散らかして、まあなんかいろいろやったら散らかるのよと、でもその後ちゃんと片付ける能力あるから安心して行きなさいみたいな、
うん、
そういうこと言ってくれた人なんだけど、うんうん、まあ今もう亡くなってるんでね、
うん、
お墓参り行くとしたら確かに
ね、え報告することがいっぱいあるね。
そうです ね、 ね、
いやいい話、
いい話ですね、
いい話だ
いやなんか外国語で出てきたんで確かに俺もそうだなと今こう振り返るとね、
うん、だからこっからはるはるさんはあれですよ、仕事になっていく可能性もあるんですよ。
まあ十分にあるだろうね、
うん、
なんかでもそれがさ、
うん、
なんかこうあんまりなく始めてるっていうのが
すごい、ね、そうね、あとそこを目指さないでほしいよねなんかね、あんまそこを目指し始めるといやらしくギラギラしてくるからさ、
なんかこの純粋な感じでいくのはとてもいいなと思いながら思いますがね、うん、でも結構いろいろハマったこととかなんか始めたことが影響してることあんだろうねきっとね。
あるかね、何
どうだろうね。俺なんかちょっとドラマで行くとね、
うん、
もうだいぶ時代が違うんで知らない人もいる多いかもしれないんですけど、あの1990年前後かな、
うん、
に流行ったあのデビッド・リンチという人が監督をした、うん、あのドラマでね、
うん、
ツインピークスっていうのが流行ったんですよ。すごい
あの映画にもなったやつですね。
映画にもなってですね、
めっちゃ怖そうなやつですね。
アメリカのちょっとこう田舎のツインピークスっていう場所で、
うんうん、
こうまあすごく平和な木材工場とかをがなんかメインの、
うん、
なんかこう修行隊みたいな感じのちっちゃな町が、そういうだんだんだんだんなんかいろんな殺人事件を皮切りに、
うん、
実はこうだったんじゃないかってみんな疑心暗鬼になってくみたいな、
うーん
そういうドラマなんですけど、
うん、
まあそれにすごいハマって、
うん、
まあ流行ったんですけどね、
うん、すごく流行ってた。
そこに行ったりするツアーとかも日本から行って、
へ
ー、そこ行って映画と同じような、
やだ私、そう自分の住んでる町がそういう舞台になったら私すごいやだやだ、
いや観光として潤ったんですよ、
やだ
きっとね、
やだよ。
じゃあそうそうそういうのがあってさ、う
ん、それと何がこうどうつながるのよ。
早いないや俺も話しながら、俺でもね多分大学生の時だったんで、
うん、
あのハマる人とハマんない人がいたのがよく覚えてるの、
はいはい、
俺とかはすごいハマったの。
うーん、
でもなんかその時一緒に見てた仲間のうち何人かは全然ハマんなかったの。
あ、見てたのにハマんなかったので
、
うん、
見てハマんなかった人の理由は、
うん、
要はよくわかんない。
うーん、
なんかざっくり言うとさっきみたいな、
うん、
そういう結構いろんなこう殺人事件とか、うん、いろんな事件が起きてんだけど、それがどうして起きたのかみたいなことをさ、こう警察とか FBI とか出てきて、
うん、
やり取りするんだけど、結局なんか人間の心の闇みたいな話がさ、そこにこう混じってきて、もうどれが現実でどれが現実じゃないのかみたいなさ、で終わり方とかも、
うん、
でこれは一体どうだったんだっていうのが、
うん、
なんかいわゆるこうハリウッドのさ分かりやすいものみたいな感じじゃなくて、もうどうとでも解釈できるみたいな、
なんかその時代にしてみたらすごい新しそうだね。なんか最近そういうのちょいちょいあるような気がするけどさ、
そうね、
なんかその時代には新しそうな気がした。
で俺はなんかそれにハマったんだよね。
ほう、
なんか逆にあの結構ハリウッドっぽいさ、
うん、
インディ・ジョーンズとか、
はいはい、
ああいうの全然なんか面白くないわけ。
もうなんか大体ハッピーエンドだし、
そう見えてるじゃん、なんとなく、うん、こいつは勝つんだろうなみたいな、
うんうん、
じゃなくてもう本当どこまでもよく分かんないわけ。
へえ。
だからハマらない人は全然ハマらなくて、
うん、
でも俺はそのなんか曖昧な感じというか、答えはあなたの心の中にみたいなさ終わり方をされるのが、
うん、
なんかとても、
毎回そういう感じなわけ。
いやまあ毎回っていうか16巻ぐらいあるんだけど、
うん、
要はそれが全体 で、
うんうん、
でいくつかのこう事件とかが起きたり、
はいはい、
なんかシリーズみたいのがその16巻の中にいくつか入ってるんだけど、まあとにかく最後一体これはハッピーだったのか何かもよくわからないわけ。
そのさ、それにハマるっていうのはさ、うーわかんないっていうハマりなの、それが面白いっていう感じなの、一緒それともなんか解き明かそうみたいな感じでハマるの、ああじゃないかこうじゃないかみたいな。
ああ、それはあるかもしれない。
あ、自分の
解き明かせないんだけど、なんかいろんな解釈ができるし、
うん、
なんかある意味それをどう捉えるかの自由さもあったりとか、なんかそう思うとあそこの場面にはこういう示唆が、あれはこういう示唆なんじゃないかとか、なんか伏線張られてるんじゃないかとか、
みんなで話したらちょっと盛り上がりそうだね。確かに。
そう、そういうのが好きな人とはそのことを話せたんだけど、
うん、
いや要はあんまハマんなかった人はえでこれ結局何なのみたいになっちゃう俺はそういうのに多分なんかそういう方が好きなんだよね。
なるほどね。
なんか分かりやすいものより。
それがもう一回聞くけど、どうつながって、でもドットだからつながってないこともあるね。
そうね、
うん、なんかつながった感じする。
でもさ、なんかこうやって話してみると、
うん、
なんか俺の仕事とかさ、やっぱりすごく分かりやすいさ、なんかこう正解を出すということというよりもさ、なんか今の仕事とか なんか結構こう曖昧なものをさ、どうやってみんなでさ曖昧ながらにさ持ち続けるかみたいなさ、そういうこと結構やったりするじゃない、
うんうん、
でそういうことが嫌じゃないんだろうなと思って、
うんうんうん、
なんか白黒はっきりつかないと、うん、もうイライラしちゃうとか、
うんうん、
多分そういうのがないんだよね。
だからなんかこうなんだろうね、なんかその時それがなんで好きなのかは分かってないんだけど、でもなんか好きってことはなんか好きで、やっぱりその後もそういうものを選んでいくんだろうね。
いやそれがだからその時からそうだったのか、
うん、もっと昔からそうだったかもね。
か、うん、それによって、うん、あ曖昧なものとかって、
うんうん、
結構面白いかもなと。あ
それで気づいたってことか。
要は曖昧、あんな曖昧な感じで終わっても、
なるほどね、
なんかこんなにみんなが面白がるんだとか、
はいはい、
そういうことになんか気づいたりとかしたのかもしれないね。
かもしれないね。
あ、どっちか分かんないけど、
それはすごい面白いね。 ありうるね。それやってみて、あ、これありかみたいな。
そうそうそう、
うん、
なんかしっかりとした結論があって、
うん、
起承転結があるみたいなことも、
はい、
まあ、もちろんそれはそれでいいんだけど、
うん、
そうじゃない。
なるほどね。それはなんかすごい新しいの広がる感じする、
きっと、
うん、
なんかだからそういう
開いちゃった、
新しい、そうだね、
うん、
新しい観点を持ったことによって
持っちゃった、うん、
なんかこういう、
うん、
ちょっと俺らの仕事もさ、なんかたまにこうおどろおどろしたところとかさ、
いやめっちゃするね、
結論が出ないまんまをどうやって続けるかみたいなさそういうことになんか組織に関わったりとかさ、
そうだよね、
グループに関わったりすることの、
うん、
まあ無理やりコネクティングドットすればでもちょっとこれは無理やりだけどねあるかもしれないな。
でもなんか新しいものが入ってるもんね。なんか、うん、これありだって思ってないとさ、やっぱり最後ハッピーエンドにしなくちゃってどっかでやっぱ思っちゃうもんね。
あ、そうね、うん、俺だからそれはないな、
ね、
最後ハッピーエンドにしなきゃとか、
うん、
なんか最後モヤモヤして目の前のクライアント帰ってくるのとか、まあまあありだなと。
ありだよね、次に続いていくからね
そうそう、
続かなくても別にね
みたいなね、あるかもしれないね。
なるほどな。
稽古はどうですか？
いや今の聞いて、
うん、
うんうん、なんか今の聞いて思い出すのは、あの私はね、あの大学3年生の時に1年間ドイツに交換留学してたんだよね、
うんうん
うん、あの大学に籍を、日本の大学に籍を置きながら、
はいはい、
向こうの大学に1年間行くみたいになって、うん、ドイツ語で1年間生活するみたいなことをやってたんだけど、あの全部1年間終わった後に夏休みが来るじゃん、夏から行ったから。でまあ帰ってもいいんだけど、帰りたくないなまだと思って、
うん、
どうにかしてこの滞在を伸ばしたいって思ったわけ、
うんうんうん、
でなんかそれでどうし、なんか先輩が教えてくれたのかな、ドイツの国際放送をやってるラジオ局っていうのがあって、ドイチェベレっていうんですけど、
うんうん、
あの政府のお金が入ってる、まあ、公共放送なんだけど、うん、でいろんな国にそのドイツのことをこう伝えたりするようなことをやってるラジオ局があるんですよ。で私がその住んでたとこはボンってとこにいたんだけど、その時は、うん、そこからケルンっていう隣の町まで行かなきゃいけないんだけど、そこでその国際放送やってるから、その日本語局がありますっていうのを聞いて、うんうん、でそこでインターンできるかもみたいな聞きつけて、本当によく聞きつけてきたなと思ったんだけど、それで申し込みに行って履歴書持ってお願いしに行って、あっそしたらどうぞって言ってもらって、で1ヶ月間ぐらいねお邪魔してたの。
ラジオ公共放送、
そうそうそう、あテレビもあるんだけど、テレビも配信してて、私はそのラジオの舞台の方にお邪魔してたんだけど。
インターンって何やるの？
ねえ
ねえねえじゃなくて
なんか本当になんか何してたんだろうね。でもなんかこういう記事を日本にも届けたら面白いんじゃないかみたいな、新聞とかドイツの新聞とか見て、この記事次の配信とかで喋ったらどうですかみたいな、
あネタを 考えるんだ
とか、とか別に新聞からじゃなくても街の中でなんかこういう面白いものあったらあのその部局の人とかにこういうのどうですかってまあ向こうもさなんていうの別に何も期待してないからさ、
うんうん、
学生をただ面白いから置いといてくれてるだけだから
へ
で結構可愛がってくれる人とかもいてじゃあこんなんどうですかとか今こんなん流行ってるみたいですとか言ってやってたの
へ
でそしたらある時なんか君も喋ってみるっていう風に言われて
あそうなの
そうえって言って、まあ、要はだから日本人に向けて話してるから全部日本語なんだよね
あそうなんだ
そうそうドイツのことを日本語で話してる
へ
番組だったから
うーん
で話してみるって言われてえとか言っていいんですかって言ってでなんか特別に出させてもらって、
うん、
でなんか今ドイツに留学に来ててインターンに来てますみたいなことを話してで
当たり前の話をしたんだ、ね、
当たり前の話をして、
うん、
短波放送なんですよね当時インターネットとかまだないなあるけど微妙な声、
ね
短波ね、短波放送で、うん、短波に乗って私の声が日本に届いていたんですよで親はもちろんそれを録音してましたけどもそう
今と変わんねえじゃんあなたの何か電波に乗った声を親が聞いているって
親が聞いて
変わらぬ構図が
いやね本当でその時になんか、まあ、1ヶ月いたからさなんか1回出た後にリスナーさんからなんか学生さんがなんか話してらっしゃいましたねみたいなたどたどしいですねみたいなお便りとか来てたりとかして
へ
なんか面白かったなっていうのがあるんですよその1ヶ月だけでも全然その時のご縁が切れちゃっててあの方々は今どうしてるんだろうって感じなんだけどでも多分結構実はすごい人とかがいたはずでもうちょっとちゃんとつながっときゃいけないいけなかったなって思ったけど、まあ、
公共放送とかだからね
そうそうそう
意外となんか偉い人だったのかもしれないねそうそうそうそう
とか日本で なんかテレビ局とかラジオ局とかを辞めてこちらにあちらにいらしてた方とかもいてなんかねだから結局そういうことが好きなんだなと思って
なんかコネクティングザドットというか、
うん、
ドットだね
ドット
今とすごいね
すごいよね、
でもちなみにさ、うん、それはその体験が結構、
うん、
いやほら前からさなんか J-WAVE でさ、
うんうん、
なんかこう番組じゃないけどさ、
うんうん、
話したいみたいなさ、
うん、
ちょっとこう夢的なことで言うと結構そういう言うじゃない
言う言う
要はそういうことの原体験みたいな
そうそれそこ
あことになってる
そうでその後帰ってきたらなんか J-WAVE がそれもなんか2日間だけのなんかインターンと称したなんか2日間だけの体験みたいな
J-WAVE のインターンもやったの
インターンっていうかねなんか面白い企画があってなんか番組を作ってみませんかみたいなのがあって
あそうなんだ
喋る人の募集とあと企画の募集があってで私は企画の募集の方でその大学3年生で出てもう一回落ちて3年生に入り直したんだけど就職活動の最中になんかそんなのがラジオで流れてきたからはっと思ってなんか企画を2本ぐらい書いて送ったんですよ
へ
でそしたらねなんか千何人の中から20組選ばれてでその中に入ってで2日間だけ J-WAVE に行ってでそこで組んだもう一人新しく出会ったその喋る方の人と一緒に番組作ってジングルとか入れてもらったりとかしてクリス・ペプラーさんにも握手してもらってみたいなそんな経験があるのよ
初めて聞いた
あそうなんだ
あそうなんだ
あ言ってなかったっけ
へえじゃあなんか今まあこれなんかあれだねグレードダウンしてるんじゃないかと思って大丈夫
でもだから
なんていうのだんだんそれが現実になったというよりはなんか
大丈夫だからねこれねあでもだから反面教師としてこれリスナーさんにお役に立つんじゃないかなと思うんだけどその時私だから大学3年生だったわけ、
うんうん、
でまだ当時の価値観だとさ企業に就職するっていう方しか考えになくてで自分の周りの人とか見たらやっぱりさなんか金融とかさコンサルとかさなんかメーカーとかなんか名だたるところに行くじゃんだからなんか自分もすっかりそっちのマインドになっちゃってて、
うん、
なんかそれをその2日間は大学3年生の秋だったと思うんだけどその2日間の体験としてだけ終わっちゃったんだよね
あじゃあもしかしたら、
うん、
J-WAVE とか、うん、そういうとこに就職するとかも考えてもよかったなっていう、うん、そういうこと？
いやだからその時その場に来てた、例えば私が一緒にその場で組んだ男性は喋りの方でもう本当にナレーションしたくて、ナレーションっていうかなんていうの、あのナビゲーターとかしたくて、それこそディズニーランドとかでアルバイトしながらその道を模索してて、でそういう人たちはそこにその制作会社の人たちがいっぱい来てたから、そこで要はそのコネクション作りなさいよっていう機会でもあったわけよ。
なるほど。
でも当時私今みたいなマインドじゃないからさ、うんうん、ただ楽しんで終わっちゃってた。今だったら絶対コネクション作りに行くんだけど、でなんかすごい番組の好評とかも、10分の番組の、あの好評もいただいて、評価みたいなのもらって、あこういうとこはいいねとかいうのももらったのに終わっちゃってて、だからその時本当にそっちに掴みに行ってたら、なんか J-WAVE には入れてないかもしれないけど、例えば制作会社とかに入って全く全然違う道を行ってたかもしれないんですよ。
なんかもしかしたらじゃあビッグドリームとしては、うん、J-WAVE で、 J-WAVE で番組を喋ってる、うん、そして今はスモールドリームとしてポッドキャストで俺と喋ってるって、
いや私はこっちでよかったんだろうときっと思いますけどいやでもこれさらに後日談があって、もうちょっと喋っていい？
いいよいいよ。
いやそれで、でもなんかずっと会社員しながら、なんかその私は本当にこれがやりたかったことなのかって結構悶々としたんだよね。
その前の金融にいた時ね。
そう、うん、あの何年か勤めた後とかもさ、なんか本当にこれが私のやりたいことかみたいな、会計士の勉強してみたりなんとかいろいろやってみたけどなんかしっくりこなくって、でその時にまた J-WAVE からなんか中途採用の募集があって、
お
でその時に私ね、なんかあアプライしたんだよ。
そうなの？
そうなので、まあ、その時はなんか営業職とかだと分かんない、だからその番組の方じゃなかったと思うんだけど、うんうんうん、まあ、とにかくそっちの方になんかここじゃないんだろうと思って応募して最終面接まで行ったんだよね。
マジか。
そうだから最終面接まで行って役員面接まで行ったんだけど、でさっきのなんで応募したのみたいな話で、全然違う業界からって言って、でさっきの話をして、
うん
うん、でやっぱりなんかすごく楽しくてみたいな、なんか話をしたんだけど、その時に言われたのが、あのまあそもそもだから経験者じゃないしねって、経験者募集なのに経験ないしねっていう、うん、だったらここまで呼ばないでくれよとも思ったけどさ、経験ないしねって言うと、えじゃあなんでその時に応募しなかったのって言われたんだよね。
へ
ー。でももうそれは本当にそうですよねって私も思っちゃったもん。
それが NG の、まあ、理由は分かんねえか。
理由は分かんない、ね、理由分かんない。理由最後はなんか経験ないしねって言われたんだけど、まあまあまあね、それはなんか取ってつけたやつじゃん多分、
まあまあ、それは理由は分かんないね。他にもいろいろ人はね、いるからね。
そういう全然脱線してますけど、だからね本当に欲しいものと出会ってる時はそれはね逃さない方がいいんじゃないかなって思いますね。
今だったらそっちへじゃあ行ってますか？
わかんない。でもでもじゃあその前職でやってたことが全然無駄かっていうと、それはまたそうじゃなくて、
まあ、もちろんね。
そう
もちろんそうなんだけどね。
そうだからあそこでやってたことが今の私にめっちゃ生きてるものは山ほどあるから、あのもう本当にこれはあのあれですよ、ドラマのあのスライディングドアかなんかですよ、あっちの電車に乗ってたらとか、こっちの電車に
パラレルワールドね。
そうそうそう、何、うんうん、とも言えないけど、
まあそうだね、
分かんないけど、
まあ本当だね。
本当だよ。
まあそっちに行ってたらどうなってたかとかもね。
そうそうそう、
まあまあ分かりようもないし、
分かりようもないし、
なんかそっち行ってからどうしてたかにもよるだろうし、うん、そう、
でも多分そっちにもし就職みたいな感じで行ってたら、制作会社とかじゃなくて就職みたいなことで行ってたら、多分普通に営業とかそっち行っちゃってたから、こういう喋る楽しみみたいなのは経験しないでいた可能性もあって、
まあそれも分かんないね。
そう、それも分かんないけど、それも分かんないけど、だからここで今喋る楽しみがあるから、
なるほど、
これはこれで、これはこれでいいんです。
そうか、うん、それは面白い話だね。
面白い話。
いや今これをやってるっていうことにさ、ポッドキャストをやってるっていうことにつながってるというよりはなんかすげえ
ダウングレードしてんじゃないかって
なんか昔の夢をなんとか目の小さく叶えたみたいな
ハッシーが誘ってくれてよかったですよ。いやいや、これを何も知らずに誘ってくれてるんだもんね。
いやいや、ほらその頃からさ番組のネタとか企画をやってたっていうから、うん、あ、まさに今もそうだなと思って毎回喋るネタは稽古は8割方考えてくれるんで。
いやいやいやいや。あ、大脱線しちゃったよ。
なるほどな。まあでもなんやかんやさ、うん、そのなんかやっぱ そういうことほどさ、うん、意外そういうことほどっていうのはなんかこういうことのためにやろうみたいなさ、なんかあんまりこう大きな目的を持ってないでさ、
うんうん、
ちょっと目の前楽しくて始めたことは、
うん、
まあ意外とつながってるね。
そうなんだと思う。
きっとね。
しかもここからまた何かつながるかもしれないから。
かもしれないね。
うん、
いやなんか特にこのはるはるさんとかも書いてたしけど、なんかただ楽しくて学び始めたみたいなものは、
うん、
きっとその人のさ、
うん、
なんかさあの心に響いたことなんだろうと思うからさ。
そうだよね。
多分場所とかいろいろ変えても。
うん、
まあ、同じ形はないかもしれないけど、なんかやっぱりちょっとつながるんだろうね。
そうだよ、そうだよ。
きっとね。
楽しみだよね、なんか。でもそこが難しいね。あんまり楽しみにしすぎて期待しすぎると何も起きなかったりするから、忘れてるぐらいがちょうどいいかもしれない。
だこの韓国語をやってるはるはるさん。
なんて何かにつなげようみたいな意識があまり ない。うん、わかんないこれ。今の撤回、はい、
いやでもね、それは俺は結構大事な観点だと思うな、うん、なんかいい塩梅っていうのも難しいけど、
うん、
まあ、あんまりこれでね、なんかお金になるのかみたいなことを考えると、
うん、
なんか逆にあんまりつながらなくなっちゃうっていうか。
そうそうそうそう。
だってコネクティングザドットってさ、
うん、
どっかにつながるためのあれじゃないからね。
そうなんだよね。
なんかそうやって来てたら単純にそういう道になったっていうさ、
うん、
振り返っての話じゃん。
そうそうそう、
振り返ったらこうだったって話だから。
そうそう。あとその周りにはさ、つながってないドットもいっぱいあるからね。
そうなのか、
うん、きっとね。
でも多分それがいいんだろうね、
うん、
きっとね、
うん、あ、これとこれはつながったんだみたいな。
いやいや、わかるわかる。確かにね確かにね。そうね。そうですか。
そうですか。で、今年の6月にははるはるさんね、今年の6月にはハングル能力検定5級にチャレンジします。ハングル能力検定5級の合格に向けて気合の入るお二人の言葉もいただければ幸いでございますといただいておりますよ。
じゃあなんかお声掛けしましょうよ。
はい、
どうぞ。稽古から。
いや、どうぞ。ハッシーから。
僕はですね、気合を入れずに、はい、気合を入れずにやってくださいというのがいいですね、はい。
そうですか。気合の入るって書いてあるんだけど、
気合入れないっていう。
気合を入れないって
気合入れずにやってほしいなとこれやっぱ楽しんでね、やってほしいなという感じがしますけどね、うん、
はい、まあ、大丈夫ですよ、はい、もうここまで熱が入ってやってらっしゃったら。
ハングル能力検定5級ってどのぐらいなのか全然分かんないから。
分かんないね。
分かんない ね分かんないね。
知らないことは難しさも分からないねできないことが分からないもんね
その韓国語っていう韓国コンテンツについて本当に弱いことがよくあるチェジューもよく分かってない。
私実は行ったことがないんだな。
俺もない。
あ、そうなの。
韓国はないな。
そうなんだよね。結構周りにね、知り合いも増えてきたから一回行ってみないといけないなと思ってますね
嘘っ
ぽ声が小さくなっていきます
今カットしますか。
いやいや、行こうと思ってます。
本当ですか
誰か案内してくれないかな
ということで、はるはるさんありがとうございました。
ありがとうございます。いやー、4月後半だから、
はい、
ってことはもうすぐ4周年ってことなんだよね。
ああ、そうか。2020年の4月25日、
なんかあれだよね、あの大事な日だよね、それ。何か発信にとっての
おふくろの命日。
そうそうそうそうそう。そう。
俺はおふくろの命日にポッドキャスト始めたの。た
配信日がね。
なんかそれはどういう意図かとか聞かれても深掘りされたくないランキング第1位だね。
そうなんだ。
でもそう4月25って墓の横に書いてあるわ。
あ本当。じゃあお墓参り行って4年経ちました。
そうか、墓参り行かなきゃ。
そうだよそうだよ。
そうか、正月に行ったっきりだからな。
あ、
墓参りにじゃあ行って、4周年
何のことやら、うっかりうっかりうっかりお母さんの命日に始めてしまったよ
みたいな感じになってくんだと思いますけどね。あ、そういうことか。
そうです。ちょっと4周年何も準備できてないね。去年は3周年イベントだったけど、ちょっと今年は考えてないけど、なんかないですか？
グッズを、
うん、
はい、あのね、ステッカーとかちょっと新しいのね、
うん、
作りましたんで、まあちょっとそのデザインも使った、
ああいい、ね、
まあ、あと T シャツとかね。
そうだね、夏になってきたからね、
はい、今、うんうん、トレーナーとかロンティーとか、
うん、
なんかちょっと冬仕様の模様になってますが、ちょっと 春夏仕様なグッズを、
いいじゃない、
少しすずりの方でも考えたいと思いますので、
あ、
ぜひ皆さんにも買うていただけるといいかなと。
そうだね、そうだね、はい、
そうすると嬉しいなと、
はい、
でもちょっとそれは企画しましょうかね。
そうしましょう。
ちょっと春っぽい色も使いながら。
あ、いいじゃないですか。
そうですね、
はい、
いやということで、来週は特にイベントはないですが、そういう企画もしつつ、まあ4年やってきたのを、まあなんか振り返りはしないけど、なんかそういう話もしましょうか。
そうしましょうか
ね。
はい、
いつ終われんだろうねこれね。
ああ、終わる日決めとく。あの100日後に死ぬなんとかみたいな。
そう、俺が一番恐れてる、なんか終わるに終われないっていうことが一番こう恐れていることなのでね。
じゃあ終わりの
日、4周年に終わりの話をしますか。
そうする。まあじゃあちょっと考えようね。はい、次回に向けて
ということで、
はい、いやー、ようやってきてるわ本当、うん、
確かに。
この番組ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。番組への感想や私たちに聞いてみたいことなど、概要欄にあるお便りフォームからお気軽にお寄せください。番組中にお便りが読まれた方は、はがきまたはステッカーをお送りします。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、オーディブルでのフォローおよび星マークでの評価もぜひよろしくお願いいたします。
今週も聞いていただいてありがとうございました。
また来週、バイバイ。